にお めでとうございます。
おめでとうございます。
ハッピーイースターとですね、この今ですね、おめでとうございますということが世界中の主にある礼拝で交わされています。神様本当に喜んでると思いますね、今本当に。で、何がおめでたいのかね、今からず私たちはですね、辛いとおめでとうと言ってしまう癖があるかもしれませんが、そうではなくて、何がおめでたいのか、私はそのことで今日受け取っていきたいんですね。本当に先週は本当にイエスの受難、むごたらしい血だらけのイエスの姿をもう一度目に焼き付かせていただきました。そしてそのイエスの十字架によって、でも本当にその十字架をまっすぐに見たあの使徒ヨハネが、あの切りやすいヨハネが変えられて、互いに愛しましょうとですね、そのように進めるものへと変えられた。人は変えられていくということをですね、希望を持って使わされてきました。皆さんどうですか？あ、私はヨハネよりマシかなと思ってですね、で大丈夫だろうね、いいんです。そうです、聖書にはですね、この人よりマシかなって思う人がいっぱい載ってますよね。しかもですね、ずっと聖書を読まれるたびにですね、アホやなって言われてしまうような人もいますよね。ペトロもそうですよね。まあヨハネもですね、でもそういう意味では切れやすい人と言われたヨハネが本当に変えられて、互いに愛し合うんだよ。なぜでしょうか？それはイエス様の十字架をまっすぐに見たときに、まさにイエス様が言われたことが本当にイエス様のその生き方を通して、その生き方が真実だということが分かったからです。そしてその生き方が、あ、こんな血を流し、こんな痛みを伴ってイエス様は私を愛してくださっているんだということを本当にしてからですね、人は愛されたら愛することができるんですよ。愛されるということを聞いただけではダメですよ。皆さん、愛されているということを実感をしなければ、そうですよ皆さんね、いくら美味しい美味しいと聞いていてもね、聞いてるだけではね、ダメでしょ。ほんまかいな思って行って食べて、あー、ほんまにうまいと思ったらどうします？絶対言わへんぞっていうタイプもいますが、もうこれはね、やっぱり喜びをね、分かち合いたいと思うんですよ。もう私すぐ言っちゃいますよね。だから私はよくですね、本当に高校生のですね、イエス様と出会って、そしてスタッフ、高校生のスタッフになった時に、もうよくラーメン屋に連れてきましたね。本当にね、今から言えばですね、本当に、まあ、大学生からすれば、まあちょっとした値段ですけど、でもそれでものすごく喜んでくれるんですよ。ある高校生は涙流してたんですよね。こんな重いラーメン初めて食べましたかですね。ほんまかな思いますが。でもそういうですね、喜びを分かち合うこと。イエス様は命を捨てて、あなたを愛されたんですよ。これは事実です。そしてその愛は2000年前で終わったんじゃなくて、今も続いている。その証拠が復活です。イエス様が十字架で死んでしまったら、それで終わったら、ああ、ええ話をしはった、ええこと言わはったな、本当に用意してやったなって終わるんですよ。そうではない。ね。その証拠を今日まず覚えたいですね。まず今日20章1節を皆さんでお読みいたしましょう。中心聖句になっていますが、皆さんで3、はい。さて、週の初めの日、朝早く、まだ暗いうちに、マグダラのマリアは墓にやってきて、墓から石が取り除けられているのを見た。はい、そうですね。まず、ここで私たちは覚えたいんです。この当時の墓、これはですね、福音書全部に記されていますが、当時の墓、岩をくり抜いた中に墓を作りました。だから、その扉というのはですね、転がす大きな石です。だから非常に重たいんですよね。で、その石が、こうですね、転がされていたというですね、こうやりますね、取り除けられているのを見たというのは、他のところを見たら、転がされていたんです。しかもです、皆さんですね、当時はですね、本当に、イエス様が、私は3日目によみがえるということをですね、いろんなところで言っておられました。だからね、それを真剣に信じているのはなんと兵士だったんですね。兵士とか、まあ、もちろんピラトもそうだし、まあ、ローマとか、そういう人たちが信じていたので、そんなことをね、ありえないというふうにもちろん思いますよね。だから、彼らがこっそり盗んでね、弟子たちが。盗んでしまわないように、しっかりとこのね、この円の石の重たい扉のところと踏み入れた岩の側に封印をしとくようにと言ったんですよ。ね、じゃあのけたら封印が途切れて、あ、やっぱり盗みに来よったんだと分かるじゃないですか。で、その封印だけじゃなくて、番兵を、まあ一説によれば6000人ほど置いたと言われてるんですね。でもですね、 そこにですね、朝早く暗いうちにマグダラのマリアが墓にやってきて、まあたくさんのですね、マグダラのマリアが筆頭に書かれていますが、墓から石がのけられているのを見たとあるんです。ね、まずそれだけのたくさんのですね、見張り人を本当に目をかいくってどうやってできるのかということがわかりますよね。そして、その走ってペテロとイエスが愛されたもう一人の弟子のところに行ってこう言ったとあります。2節こうあります。誰かが墓から石を取っていきました。どこに石を置いたのか私たちにはわかりませんと。このマグダラのマリアはですね、石がのけているのを見て驚いたんですよね。で、ここをですね、読んでいくと、盗んだとは書いてませんね。もっと早くに、ね、本当にイエス様が蘇られて復活されて、そして天の使いが来て、そしてその石を取り除けたというふうに、他の箇所では書いてあるんですね。だから、盗みに来たのとは違うんですよ。でも、墓は空っぽだったんです。ね。そして、マグダラのマリアは、墓の中にいるであろうイエス様に油を塗りに来たんですね。それは埋葬のための丁寧な、これは、当時のユダヤの、習慣であって措置だったんですね。でもそこにイエス様がいなかったんです。皆さんはどうしますかね。で、このマリアはびっくりして、弟子のペテロと、そしてイエスが愛されたもう一人の弟子は、これヨハネのことですね、言って、誰かが取っていきました、つまりですね、盗んでいったとマグダラマリアは言ったわけですよ。あ、僕は分かりますよね。一番近くにした人も死んでいなかったんです。誰かが盗んだんだ、ね、身近でイエスの話を聞いているにもかかわらず、やはりそういうことはありえないというふうにですね、肉の目で見ていたんですね。で、そういう時に、まあ、このことを聞いたペテロと、そしてヨハネが走っていって、ヨハネが先について見たとあります。ではですね、この6節7節を今読みましょうか。皆さんで6、7、8を、では3、はい。彼に続いてシモンペテロが来て墓に入り、置いてあるのを見た。イエスの頭を包んでいた布は雨物と一緒にはなく、離れたところに丸めてあった。その時坂に墓に着いたもう一人の弟子も入ってきた。そして見て信じた。アメン。そうですね、ここにですね、皆さん、ここに何が書いてあるか、それはですね、雨布と一緒に、この頭に巻いてあった布もあったと、離れてあったんですよ。これ何を言ってるかというと、つまりですね、巻いてあった状態のまま中身がなくなったということを言ってるんですね。で、人ではなくて、そのままなくなってしまったってことなんですよ。ね、つまりですね、体が消えちゃったんです、本当に。そしてそこを見たときに、もう一人の弟子、ヨハネが、そのことをもう一度見たときに、そして見て信じたとあります。で、この信じたというのはですね、あ、そうなのか、イエス様が、言われた通り復活したのかということをすぐに分かったのではないんですね。実はこう信じたというのはですね、これはですね、これ確認したとか、そういう言葉が使われてるんですね。だから、あ、ここに人がいないんだということが分かったというレベルとも言われます。でも、まあ、ここはですね、信じたという言葉は、あ、そうなんだということを思ったということも言えますが、この次の言葉ですね、9節読みましょう。3、はい。彼らはイエスが神話から蘇らなければならないという聖書をまだ理解していなかったとわざわざ書いたんですよ、ね、だから完全に信じていなかったとも言えるわけですね。でも見たらおられないので混乱したわけですよ、ね、で、私たちはね、知ることができます。ここにはおられません、蘇られたのです。そのことを覚えましょう。ルカの24章でこうあります。あなた方はどうして生きている方を死の中に探すのですか。ここにはおられません、蘇られたのです。まだ外来におられた頃、主がお話になったことを思い出しなさいと。皆さん、何度もね、イエスは弟子たちに、私は人に捕らえられて、そして死んだ後3日目に復活すると何度も言われていたわけですよ。皆さん、そのことはご存知ですよね。でも、いざそのことを直面して分からなくなったんですよ。それはそうですよ。私たちの思いをはるかに超えたが起こったわけですから。でも、ここにはおられません、蘇られた、盗まれたのですと書いてないんですよ。蘇られたんです。このことを信じる、その 人たちのことをクリスチャンと呼んでいます。私たちはどうでしょうか。私たちはそのことを信じきっているでしょうか。それともまだ聖書をですね、理解してないものでしょうか。この聖書を理解とはですね、つまり父なる神様の救いの全体像を理解しないということを言われています。で、私もですね、そういう意味ではまだ全てが終わってませんよね。途中なんです。でも私たちは2000年前のそのような時代に生きているのではありません。全て神様が死なれ、三日目に死に勝って復活され、そして天に昇られ、その後聖霊様の葬儀を受けて、そして教会ができて、その教会の中で福音が語られて、救われて、今ここに礼拝者として育てるんですよね。そういう意味では、この時代の人とは違うんですよ。これも一つの恵みではないでしょうか。私たちはそのことを覚えたい。でも、私たちも見て、本当の意味で神様の願われているように信じていないものではないでしょうか。ですからですね、私はこの復活の感謝の礼拝の時にもう一度深くこのイエス様をですね、復活されたんだということを覚えていきたいんです。まず覚えましょう。墓が空ということと加えて、なぜ復活されたのかということは、これはあらゆることを通して証拠があるんです。歴史的にもあるものは科学的にも証明されていることを言われます。まず空の墓、当時はですね、土葬ですから墓には死んだ人が置かれていたんですね。そしてもう一つはこの弟子たちが、弟子たちがこの後どうなったかとですね、弟子たちは本当にこのビクビクと、今度は自分たちが殺されるんじゃないかということで本当に逃げていたんですね。でも弟子たちは劇的に変えてきました。ヨハネも筆頭にですね、愛しなさいというふうにですね、言い過ぎたんですよね。自分は本当に愛されているというそのメッセージとともに、なんとイエス様は復活されたと40日間弟子たちともに姿を現されておられたんですね。だから弟子たちの劇的な変化ですよ。もう怖くて、でも弟子たちはどうなったでしょうか。命を顧みず、この復活のイエス様を伝えていくんだと、復活の証人となっていたんですよ。ヨハネを除いて皆が殉教したと言われています。イエス様のような十字架では、申し上げると逆さ十字架で殉教したとも言われているんですね。これが二つ目の理由です。空の墓、そして弟子たちの劇的な変化、そして三つ目が目撃者がいたんですよ。500人の人々がいたと聖書は教えています。そしてこれが本当に嘘ならばね、どこかで終わりましたね。このイエスを信じる信仰は、そうでしょう皆さん、人は嘘のためには命を捨てないんです。でも真実、真理には命を捨てるんですよ。これは歴史が証明してますよね。私どうでしょうか。この3つのこともですね、私は覚えたいんです。でも彼らは聖書の全てを理解していなかった。そして20章10節で、それで弟子たちは再び自分たちのところに帰っていったとあります。まあ、この後ですね、このイエス様がこのマグダラのマリアに現れてくださるんです。最初はこの園の管理人だと思って行ったとあります。15節に書いてありますね。でもイエス様は彼女に言われました。ではちょっと16節ですね、皆さんで読んでいきましょうか。16節を、ではご一緒に、3、はい。イエスは彼女に言われた。マリア、彼女は振り向いてヘブル語でラボに、すなわち先生とイエスに言った。そうです、イエス様の方から声をかけられたマリアと。皆さん、ここでですね、マグダラのマリアということが今日は出ていますが、このマグダラのマリアというのはですね、マグダラ村のマリアということです。マグダラというのはですね、塔という意味で、塔があった村なんですよね。で、マリアはですね、当時はどこ見てもあるような名前で、まあ、日本で言えば花子さんだから、木津川の花子さんとか青果の花子さんとか、そういう感じです。マグダラのマリアね、だからよく言われている、何かこうですね、本当にイエス様と特別な関係にあったんだとか、そういうふうなことを言われますが、それは聖書から見出すことはできませんね。マグダラのマリアは何よりも本当に悪霊によって精神的、霊的、肉体的に痛めつけられ、悲しい過去を背負っていた女性であったんです。でもそのような状況を神様が、イエス様が解放しなさったんですね。そしてこの女性が献身者の リスト、つまりイエスを添えた献身者の女性たちのリストに記されるほどイエス様を愛していた女性だったんですね。まあ、ですからマグダのマリアということが強調されていますが、なんとイエス様はマリアよと声をかけられて、そしてマリアはラボニと、私の先生と、私の主よというふうに呼んだんですね。私はですね、この復活のイエス様をそのようなことを、そのような関係で呼ぶことができているものでしょうか。私の主よ、生ける主よと、このヨハネに加えてローマ書ですね、今日は開きたいと思います。ローマ書の6章ですね、今日は第1番目には閉ざした墓の意味を分かち合いました。そして2つ目はですね、この復活はあなたの人生にどういう意味があるのかということです。では6章のですね、この4節から、7節まで読んでいきましょう。私の方でお読みいたしますので、6節7節を皆さんと共に読みたいと思います。お読みいたします。私たちはキリストの死に預かるバプテスマによってキリストと共に葬られたのです。それはちょうどキリストが道の栄光によって死者の中から蘇られたように、私たちも新しい命に歩むためです。私たちがキリストの死と同じようになってキリストと一つになっているなら、キリストの復活とも同じようになるからです。ご一緒に。私たちは知っています。私たちの古い人がキリストと共に十字架につ
けられたのは、罪の体が滅ぼされて、私たちがもはや罪の奴隷でなさるためです。死んだ者は罪から解放されているのです。
アーメン。そうです、私たちはもう罪の奴隷ではないということです。これがイエスの復活の意味です。罪の奴隷からの解放ですね。私たちはあれをやってはいけないことが分かっている、でもやってしまうというのは罪の奴隷状態ですよ。分かっているけどやめられない、これは罪の奴隷状態。でもそれから解放された、つまり私たちは許されているんだという確信を持って生きる生き方ができるんです。あんなことを言わねば、しなければよかったという、そういうものに苛まれなくていいんです。皆さん、罪というのはですね、私思う以上にですね、あなたを縛るんですよ。今もう40歳になってるですね、その人がいたんですよ、ね、その人が10歳の時に、ね、ある駄菓子屋に行きました、ね、その時にですね、ズルをしたんですね。どんなズルかというと、昔ですね、こうやってピッて引いたら当たる当たりくじのものがあったんですね。その世代の人は分かりますかね。10円でくじを引いて外れたんですね。で、外れたんだけども、その店のおばちゃんが背中を向けていた時に黙ってもう一回引いたんですよ。ねえ、そういうズルをしたんです。で、その時に、ね、その店のおばちゃんは向こうを向いてたんだけども、一緒に行ったちょっと上のお兄ちゃんがそのズルを見ていたんですよ。で、その時は言わずに、店を出た時に、今見てたぞと言ったそうですね。で、ことあるごとにね、そのね、ちょっと上の小学校、まあ、5年生だったので、6年生のお兄ちゃんが見てたぞとね、言うんですって。10円ですよ。まあ、こんなこと言うと、値段的にはね、10円なんですよ。でも、黙ってやったということを、見られていたということを絶えず言われることが、もうずーっとね、言われた。で、そのお兄ちゃんがね、あと引っ越したんだって、ですね。よかったですよね。で、よかったと。思っただけども、その店の前を通るたびに、俺はここでズルをしたんだというね、その声がね、うちから聞こえて消えなかったそうです。で、その方が大きくなって、ようやくですね、大きくなって、教会にいたそうですね。で、そこであなたには罪があるって言われたメッセージを聞いた時には、思い出した罪がそのズルだったんですよ。もっと大きな罪があると思うじゃないですか。でもね、それがずっとね、もう何十年もあったんですって。皆さん、罪って怖いですね。皆さんもいろんな罪があると思います。全部の罪をね、全員に言ってるわけじゃないと思うんですよね。言えないものもあるでしょう。でも神様には言えるんじゃないでしょうか。なんで言うんでしょうか。それはイエス様が十字架で死んで終わりになって、死に打ち勝って復活したからですよ。あなたを縛り上げる死というものに復活された方だから、イエスの御名による祈りは、私たちのいろんな罪を告白をし、それを聞いてくださって、すべて許しくださることができるんです。これが復活の意味です。 皆さんイエスを見上げて祈ってますでしょうか。どんな小さな罪を告白をしたいと思うんです。イエス様は罪に勝利した証拠として復活されたんです。その罪に勝利して、そのことを勝利したと私たちが信じて確信するのはできるのは本当にイエス様を信じる私たちクリスチャンだけです。許された確信で生きていきましょう。そして私たちはですね、もう一つこの復活の意味、それは愛されて生きる生き方へと変わるんです。愛されて、つまり生きる生き方に変わる、愛し愛されるということですね。愛されて愛する生き方へと変えられる。死んでしまった人に私は謝ることはできませんね。しかしイエス様は復活されて生きておられるから、ごめんなさいということができるんですよ。そしていいよという言葉を私たちに与えることができるんです。神様は愛することを知らせるために復活しかさった方であることを覚えましょう。罪はいつも人の目、批判に心を集中させてしまいます。どのように言われるのか、自分は間違っていないかと恐れながらビクビクと生きていってしまうでしょう。しかし復活によって神様から裁かれるのではなくて、この神様から愛されて生きていくと聖書は約束しているんですよ。そのことを覚えましょう。私たちがいろんな人を傷つけた言葉があるかもしれません、ね、また傷つけられた言葉もあるかもしれません。でもそれもイエス様の十字架と復活によって完全に許すことができる。そのことを覚えましょう。主は言われます。私たちも新しい命に歩むためです。皆さん歩んでるでしょうか、ね、イエス様の復活された意味、許された確信で生きる、愛され愛する方に生きる、そしてもう一つは過去に縛られるのではなくて、これからどう生きるのかという言い方をしていくんです。皆さんどうでしょうか。過去いろんなことがあったでしょう。この1週間もあんなこと言わなければよかった、あんなことしなければよかった、それが自分を本当に縛るかもしれません。で、私は神様と共に前を向いて生きるんです。過去はですね、本当に後悔するために言うんではなくて、主がその時にもおられたんだということを感謝して生きるんですよ。本当に辛かった時に私は神に向けられた、その時を感謝して生きるんですよね。それが何一つ主がしてくださったことを忘れるなという方です。前を向く。でも神様なしに前を向く生き方はがむしゃらない方ですね。そうではありません。インクライストですよ。復活の主イエス様と共に前を向く生き方です。これはイエス様と共に歩むことがなければ歩めない生き方です。そしてイエス様はいろんな嫌なこと、苦しいこと、罪なことがあった、このことに対して誰かが罪を犯した結果とは言わなかった。この人に神の栄光が表されるためだという目的を言われたんですね。そのことを覚えましょう。過去に縛るのではなくて、これからどう生きるのか。私はいつも前に命と死が置かれています。祝福と呪いが置かれています。でも主は言われます。あなたは命を選びなさいと。私たちに選択権が与えているんです。あなたはどちらを選ぶのか、それは自由なんですよ。悪い方も、主が、神様が喜ばれない悲しまれる方を選ぶこともできます。でも命を選んでいきましょう。その力をくださるのが復活の主イエス様の力ですよ。聖霊様となって住んでくださっています。だからもうあなたは罪と死と呪いの中に生きる必要はないんです、ね、だから私たちもしね、でもっていうふうに言いやすい、いろんな肯定的なメッセージを聞いてもすぐでもな、でもなっていう、その癖は今日からやめていきましょう。解放してイエス様が生きておられるからです。だから私はそこから解放されていけるんです。そのことを宣言して祈っていきたいんです。パウロはこう言いました。四方八方から苦しめられますが窮することはありません。途方に暮れていますが行き詰まることはありません。迫害されていますが見捨てられはしません。倒されますが滅びません。イエス様の命に預かっているならば、私たちはその恵みに預かる。イエス様はですね、いわばあの十字架と復活を通して9回裏の大逆転勝利を収めてくださったんですよ。ギリギリまでですね、ハラハラするわけですよ。でも最後には大逆転です。これがね、キリスト者の生き方と言ってもいいでしょうね。 まあ、ちょっとねもっと前から勝利を味わいたいんですけども、でもイエス様がそうされたからまあそうなんでしょうね。でも必ず希望しかない人生を歩めるんだということを覚えていきましょう。そして私はですね、そのことを知ることができるには聖霊様にもっと心を開く必要があります、ね、私はもう死の恐れから解放されていますと言われてもキョトンとする時があるかもしれませんね。ほんで思い出して「アメ」という。でもいつもそうです。もう死に縛ることはないんです。死から解放されました。だから私はですね、そのように私はいつも目を覚まして入れるためには聖霊様の本当に存在、あなたの中に聖霊の宮となって住んでくださっている聖霊様にいつも心の目を、霊の目を開く必要があるんです。皆さんどうですか、その波をしてるでしょうか。私はですね、お風呂に入った時にですね、そのことに気づきました。なぜかというとですね、皆さんのお風呂もそうかもしれませんが、自動風呂入れっていうのがあるとですね、入ったらある程度の温度まで下がったらまた急にガーって湧くじゃないですか。あれを見て、おっと思いましたね。まさにですね、ある基準が下がったらボーっとお湯が湧くように、私もですね、落ち込みすぎてはならないんですよ、ね、精霊によって私はもう一度燃え立たせていただきたい、ね、でも皆さんには自動運転装置はないと思いますから、私たちはまず神様に身を置くんですよ、ねね、私はもう精霊の創業をいただいたものです。また燃えることができるんですよ、ね、自分で信仰的に燃えようとすると空回りして余計悪くなるでしょう。でも聖霊様があなたを燃やしてくださるんです。肉の力ではありません。御霊の法則の中で生きる信仰生活、これが復活してくださった意味です。どうでしょうか皆さん、ね、明日から本当にいろんな戦いの中に出ていくでしょう。周りには誰もクリスチャンがいないという状況が多いでしょう。でも私は今周りクリスチャンだらけですよね。感謝ではないでしょうか。だから励まされてみんなで賛美を捧げたら燃やされるでしょ。これが私にとっての自動この温度上げ装置のようなものかもしれません。ちょっとわからなくなりましたが、つまり神様に目を向けるということは一人では難しい時があるんです。だから周りで祈り合っていく、祈り合えるということはどれほど素晴らしいか、そして復活のイエスの御名よって祈ることがどれほど力いただけるか。だから私はもう一度この共に御言葉を聞くこと、共に祈ること、共に賛美を捧げること、そして共に交わって励まし合うこと、このことをこれからも本当にイエス様来られるまでし続けていく共同体とならせていただきましょう。祈りましょう。私たちも新しい命に歩むことができるのです。天の下界様、あなたの偉大なる皆を褒めたたえます。あなたが復活されました、その復活の私たちの実生活の意味を教えてくださったことをありがとうございます。私はまだ墓の中をあなたを探すような愚かなものかもしれません。でもここにはおられません。よみがえられたのですと。あなたは生きて私と共に歩んでくださっていますから感謝します。どうかそのイエス様皆によって大胆に地の神の前に近づき、あなたと共に歩むことができるものとしてくださいますように。心からの祈りを、また御言葉を聞くときを、賛美を、互いの交わりを育んでいく共同体としてください。感謝します。祝福します。イエス